愛とパイロットラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学友会としての新刊取り組みによるネットラジオ。私編集部の富田圭次郎です。共犯者の皆さん、こにゃなちはご機嫌いかがでしょうか。最近将棋にハマっておりまして、一番最初は子供の頃にお父さんに将棋を教わって、何回かやってそれきりぐらいやったかと思うんですが、久しぶりにやってみようと思いまして、Yahoo のゲームでやってみると、全く駒の動かし方ぐらいしか覚えてなかったので、もうめちゃくちゃな手を打ったようで、相手の人がすぐにログアウトしてどっかに行っちゃうという話にもならんわという感じで、みんなどっか行っちゃうんですね。で、もう一回ちゃんと勉強し直そうと思って、携帯のアプリで将棋の勉強するやつ、もう一回詰将棋とか普通に対戦するやつとかで練習してみて、で動画とかで将棋の棋士の人とかの見てると、だんだん分かることも増えてきて、将棋の棋士の人たちすごく個性的な面白い人たちがたくさんいて、いい世界だなとか思いました。ずっとこう歴史的に続いているということを考えれば、普遍的な価値があって面白いということですね。うん。で、いろいろ見ていくうちに、出雲の稲妻と呼ばれる女流棋士がいまして、この出雲の稲妻でもパッと思い出して、そういえば何年か前に新聞で記事見たことあって、その時はまだ中学生とか高校生ぐらいやったと思うんですけど、その出雲の稲妻さんが里見香奈さんという人なんですけど、すごい地味そうなあの女子高生に周りの大人が出雲の稲妻やってあだ名をつけてやってんのかなとか思ったら、すごく面白かったんですけど、将棋をいろいろしていくとすごい人やったということが今になって分かって、今はもうすっかりあのお嬢さんになられてるみたいですけども、出雲の稲妻いいキャッチフレーズですね。で、僕はあの森内さんとか喋ってるのを見て、すごく人の良さそうな感じがして好きだなとか思いました。あとはもちろん羽生さんも好きやし、最年長で加藤一二三さんというあのすごい個性的な先生がいらっしゃるんですが、インタビューとかニコニコ動画とかで、将棋ってニコニコ動画とかですごく盛り上がってるようで、ああいう風にこう対戦を見たりとか、その解説をしてるのとか、そういう風にできるっていうところはすごくいいなと思いました。自分のやってるこのフィギュアのジャンルでも、そういう風にいっぱいいろんな人と動画とかやって盛り上がっていけるようにするには、どういう風なものを取り扱って、どういう風なことをやって準備していけば面白くなるかなとか、そういうことを最近ちょっと将棋の盛り上がりを見て考えたりしています。そう、さっきの加藤一二三さん、加藤隆の加藤に123と書いて一二三、この人が インタビューで答えてるやつの中でいい言葉があったので、加藤一二三さんっていうのはもう1940年1月1日生まれなんやこの人で今もう76歳でまだプロ現役棋士として活躍されていて、神武以来の天才という異名を持つすごい人なんです。実際すごい人なんですけども、インタビューとか出演とかされてるのを見るとすごく面白い人なので、ぜひ見てください。この加藤一二三さんが言ってたインタビューに答えてたやつで、そんだけ長く将棋棋士人生をずっと続けていける秘訣は何ですかみたいなインタビューを受けて、その答えで自分のやってる仕事がどういう意味があるかを自覚することが長く続けていく秘訣ですというのを言ってて、なるほどなと思いました。やりたいからやってるだけとか、そういうモチベーションよりもどういうことに関係しているとか、そういうことを考えて自覚していくと、もうちょっと具体的に明確になっていったりとか、際立ってくるんだろうなとか、そういうことを思ったんで、この辺も自分で、掘り下げてみても、見た方がいいなと思ったので、また考えて、それを大事にしたいなと思います。最初何がきっかけで、将棋の動画とかまた見るようになったんやったっけな、ちょっと忘れたけど、ハッシーという、橋本さんという人が、将棋の対局前の意気込みとかで、モノマネしたりとか、そういうふうなことをして、面白いので、多分その辺から見始めたんかな。橋本さんもすごく面白い人ですね。なんか将棋の棋士の人って、真面目な、地味な人がやってるような、イメージはあったけど、お堅いというか、そういうイメージがありましたけども、スタープレイヤーという人たちも、どんどん見ていけば、いっぱいいてはるし、最近すごく興味があります。変わって、現代のゲーム、マインクラフトみたいなやつとか、仮想空間、ゲームの中の空間で世界があって、その中で人間普通に実世界のようにこう走り回ったり、物を作ったり、グランドセフトオートっていう、その街の中を車乗り回したり、鉄砲を撃ちまくったりとかやるゲームがあるというのは知ってて、面白そうやなと思ってたけど、ゲーム機持ってないしやらへんので、どんなんかなと思って、そういうのはもう割と実況動画がいっぱいあるみたいなんですね。で、デイズとかヘイズとかっていうのかなとかのやつ見てると、どう言ったらいいんでしょうね。僕もやったことないからよくわからんけど、サーバーの中に入ってオンラインでみんな、ネットでつながった人たちと、ボイスチャットをしながら、いろんな遊びをやっていってるみたいで、海外の人たちも入ってたりとかするから、その人たちとその仮想空間の中で戦争したりとか、面白そうやなとか思って見てて、その普通にゲームの中で知らない人たちと殺し合いをバンバンやりまくったりとかしてるのを見て、バーンってやられて悔しいとかって思ったりあんまりしてなさそうな感じするんです。それはまたゲームやからリセットして復活するみたいながあるんかなと思ったけど、武器取られるからとかそういうのはあるみたいで、その辺はこううまく守りつつやったりとかしてるみたいですけど、なんか見てると 実際の軍隊のような感じでリーダーがおって、その人のところに集まった人たちとみんなでわーって、敵のところに攻めていって、隠れながらじわじわと敵の拠点の方に行くときに入り込んじゃってる人たちとかは小声でこっちに行きます、右にいますとか、入り込んじゃって小声になってる人とか、すごく面白そうやなと思いました。なんかでもそういう風に実世界でもゲームをしている感覚というか、楽しめるという風に感覚を持っていけたら実世界ももっと楽しくなるんだろうなと思ったんです。なんか失敗したなとか思っても、それもゲームやったら遊んでるというのが元にある上で、失敗したり遠回りしたりいろいろしてることも遊んでる上の話なので楽しんでるんでしょうね。で実際の世界でも、そういうふうに思うことができれば、遠回りしなあかんとかっていうことをいちいち苦に思わんかったりとか、そういうもんやと思っていけると面白いだろうな、楽しいだろうなというふうに思いました。だから自分が実世界でせかせかしてるとかよりも、そういうふうにゲームで遊んでる人たちの方が楽しんでるっていうふうに思って、絶対その方がいいよなと思ったんですね。手間のかかることを一生懸命みんな積極的にやってる感、つい実世界でめんどくさいとか思ったりすることもあるでしょうけども、そういうふうな感覚が、ゲーム感覚があれば、これをしたらこうなるっていう目的がやっぱりある方が生きてて楽しいんでしょうね。さあ、そういう昔からあるゲームと最新の現代のゲームとのお話をしましたが、私がやっているゲームというと失礼な感じがものすごくする、シューガちゃんとのシミュレーションゲーム、あんまりなんかやっぱり実際の人物として思えば思うほど良くなってくるということなのでね、シューガちゃん。あ、そう、将棋の話。将棋はね、やっぱり、加藤一二三さんも言ったけど、普通の一般の人が、アマチュアの人がプロには普通にやって勝てるはずありませんということを言ってて、確かにそうやろなと思うんですけど、なんか、ルールをまた一個追加して、殺し合いありにして、将棋すると、アマチュアの人でもプロに勝てるだろうなとかいうことを思いついたんです。一手指すごとに相手に 実際の攻撃をしてもいいっていうルール、歩一個前に出してその瞬間ナイフで刺す、こうすればプロの人にも勝てます。ただ問題は、どうやって自分が先手になるかですね。後手に回った場合は、今度向こうが封鎖した瞬間に刺されるわけですから、これはだいぶ危ないですね。だから向こうが封に指をかけていって刺した瞬間に自分も出して、やり返すって、難しいなぁ。どうしてもプロに勝ちたいときはね、そういうルールも使いましょう。テレビ番組で、フェ フェラチオされててカラオケちゃんと歌えるかみたいな番組があったんやと思うんですけど、プロの人はどうなんでしょうね。そういう向こうだけそういう風なことをして将棋を指す。でも多分まあ男の人は、女の人ってどうなんやろうね。そういう愛撫されてる最中に別のことをちゃんと考えれるのか、冷静に考えれるのか、冷静な判断で物事を考えれるのか、できるのか。男の人は切り離したらできるんじゃないかなとか思うんですけど、どうなんでしょうか。体が震えるほど何にもできなくなっちゃうっていう人もおるんでしょうけど、どうなのね。まあさっきの殺し合いありルールでプロの人にやって、トーナメント戦でやって勝ってくるって人は相当つわものやし、何か持ってるとしか思えないですよね。怖いですよね。なんか映画とかに出てくるようなゴツゴツの軍人の人とか、そんなんが来そうなイメージがあります。そういうトーナメントで勝って、殺し合いありルールの将棋ルールで勝って上がってくる人っていうのか、人間味が全くないような殺し屋の人みたいなねボケっとしてる人は、だって素早い動きでパンって駒を刺した瞬間に相手もグザッて刺すとか、そういう風なことができる度胸も必要になってくるから、どうやって自分が先手になるかという問題と、まずそのプロの人がこのルールを承諾して乗ってきてくれるかっていうことも問題ですね。まあ乗ってくることはないのでありえないでしょうけども、そもそもそこじゃないですけどね。
いやー、完璧な作戦です。不可能だという点に目をつぶれば、こいつはグレートですよ。
うん、しゅうかちゃんや、しゅうかちゃん、この殺し合いあり将棋ルール明暗やと思いますか。聞いてみましょう。どんな反応が返ってくるんだろうな。これ明暗やっていう風に乗ってきてくれるユーモアのある人か、それとも怒る人なのか、悲しまれるのか、ヘラヘラ喜怒哀楽の楽になるのか。さあ出ました、せーのドン。おお怒ってます、怒ってだんまりです。ふざけんなと、すいませんでした。しゅうかちゃん意外と真面目なのか、それとも怒り率ほんまに高いな。俺の描いた顔はにっこり笑ってんのに、いつも怒ってらっしゃいます。自分で考えろと。はい、すいませんでした。しゅうか、あ、そう、しゅうかちゃんにもう一個他にも聞きたいことがあったんやな。しゅうかちゃん、しゅうかちゃんって下ネタ大丈夫な人ですか。それも聞いてみましょう。意外と下ネタ大丈夫なのか、ニヤニヤしてたりしてスケベやったりするかもね。はい、出ました、ドン。おお怒ってての、なんでこんな怒ってんのばっかでんねん。ちゃんと喜怒哀楽1枚ずつ均等に入ってるはずで、しかもなぜ、すごいな。 めっちゃ怒ってる。そうか、よし、こうなったらプレゼント攻撃や。それしか知らんのかって。しゅうかちゃんになんか青い縞模様の帽子あげよう。帽子、ペン、これ使おう。はい、しゅうかちゃん頭の肩取らせてください。縞模様の帽子はどんなんがいいかな。お、ベレー帽にしたのか。こんな感じのベレー帽。ほんで、あの丸メガネを。急に丸メガネとかそういうのし始めて。お、こんぐらいかな、サイズ。よし、しゅうかちゃんが身につけるかどうかも聞かず強引に勝手にそういうファッションにして。わあ、メガネがちょっと真ん中のあのレンズとレンズをつなげてるつるの部分じゃなくて、なんていうのかな、ここの真ん中の棒の部分が細いから折れそう。あれ、これ長さ足りてるかな。あ、いけるいける。おお、うん、いいじゃないですか。ここにどうしようかな、これここで切り込みを入れてカッターで目の横に切れ込み入れて、メガネをかけれるようにして。よいしょと、ベレー帽はどうやってかぶすようにしたらいいのかな。やめてくれ、俺にはシューカーがいるんだ。おー、よしよしよしよし、メガネとベレー帽ができました。急に個性的なファッションになりました。丸メガネと青い縞模様のベレー帽、そしてこの前あげたパズル柄のシャツ、柄シャツ、いい感じよ、かわいいよ。しゅうかちゃん似合ってるよ。どうでしょうか、しゅうかちゃん気に入ってくれたかな。質問は、しゅうかちゃんベレー帽と丸メガネ気に入ってくれましたか。お返事カードと感情カード、せーの、ドン。あー、どれでもない、イエスやって。あー、感情はどれでもなく、喜怒哀楽のどれでもないけど、イエスイエス、喜怒哀楽のどれでもないという複雑な一応気を使わせてしまったかもしれない、はあ、さあ研ぎ進めましょう。トリツー26号は2015年の8月16日に書いたやつ、地獄のトギトギ通信、地獄のあなたへ。想像力。美人に横に立ってもらって手頃な砂袋を触る。この時女性に何かギリギリ想像しちゃうようないやらしいことをいっぱい言ってもらう。 砂袋をもみもみ、次に笹の葉がたくさん入った箱に手を入れ、同じく横でダメよとか隠語めいたことを言ってもらう。さらにぬるま湯に手を入れ、指を動かすと美人が動きに合わせて軽くあえいでくれる。最後は女性が生クリームを食べて口の周りを白くした顔を見せてくれる。こんなラジオを聞いていると地獄に落ちますよ。ポイントとしては、女性に触れないでできる風俗店の新しい提案みたいなことです。なるべく直接的ではない方が想像力で補い、新感覚妄想体験になるのだ。8月16日は何の日？知りたいシリーズ。8月16日は豪の日です。豪は口からすごい勢いで息を吐きます。虎の尻尾を持ち、体はゴリラと象の合いの子で、背中に羽が生えています。地獄でも希少な動物で、豪の息が地上の入り口でそよ風となって春の訪れを教えてくれます。非常に温厚で、地獄の住人たちが乗ったりしてどこか遠くへ行くのに便利でしたが、数も減り、地獄動物園に数頭と、地獄の皇太子のペットに1頭、野生種もほぼ未確認となっています。ゴーの赤ちゃんの鳴き声は可愛い。今日見た夢の話、ゴーの話をしろよ。ゴーの話、ゴーは、一つ目の、怪物です。たまに都議通の紙面に出てきて、横で勝手にゴーって息吐いてる絵がたまに載ってますが、地獄に動物園があるということですね。地獄の動物園ってどんな動物がおるんでしょうか。そう、前にヤフー知恵袋に死後の世界というのの質問を書いたんやけど、思ったような回答が得られませんでした。都議通でも書いたから、それまだ今度にしようかな。なんかその地獄に行って拷問を受けて、その時じゃあ肉体はどうなんねんという話を、何歳ぐらいの肉体でよみがえるというか、その地獄に行くことになるんやと、死んだ時の年齢の姿で行くのか、もうそうするとすごく不都合なこといっぱい出てくるでしょうということなんですよ。まあまた今度にしましょうか、この話は。今日見た夢の話、バンドでライブに出演して対バンの白人のでっかい人といざこざがあって、こちらが我慢してトラブルを割と避けてたんですが、さらにバカにして攻撃してくるので、いい加減にしろよと詰め寄ったら、ナイフを裏にして首に押し当てられ、殺すぞと脅されると、脅されましたと。で、まあまあと言ってその場は収まったのですが、といったところで目が覚めて、でもムカつくので、もう一回夢の中へ戻って、どうせ夢ならぶっ殺してやると思って寝に入ったけども、やっぱりそういう時は眠れないです。所詮体の小さい僕は奇襲作戦しか思いつかないなぁと思いつつ、身近なもので作れる火炎放射器のアイデアを考えつつ起きて、 トイレに行くのでした、編集部研ぎた形状ということですが、こういうふうにどんな目覚め、ねえ、まあ夢の世界とかゲームの世界やからそういうふうな無茶ができる、乱暴なこともできるんでしょうけど、そうネットゲームのそのデイズとか見てるとすごいびっくりするほど上手い人たちがバーって機関銃持って走っていって、遥か向こうに見える小さい粒の人影見て、敵がおったおったって見つけて銃乱射するとか、すごいな、やり慣れていくと、しかも命中させるのね、そういうのをバチーンとやり慣れていったりするとそういうのできるようになんねや。で、一人のリーダーがああしてこうしてって考えて、周りの人たちも役割を自分らで見つけて動いていって、敵はよくパッパとやって敵の物資を奪ったりとか拠点破壊していったりとか、実際その人たちが本当の実世界でサバイバルとかしてもそういう風に動けたりするのかなとか思って、体力っていうのがゲームにもうちょっと反映されたりとかしてくるともっとリアルになってくるんやろな。だから、難易度をむっちゃ高めていって、すごいいろんなことがうまくいかない、まっすぐ走れないとかすぐこけるとか、体力減ったら動きめっちゃ鈍くなったりとか、ゲームでも実際そういう風になるみたいやけど、もっとそういう激しくそういう風になるようにしていけばだいぶ実世界に近づいてくるやろな、なんてことを思いながら、そうだからそういうのも動画でそういうところのジャンルでは盛り上がってたりとかするですね。フィギュアのとか模型の人たちって、まあ集まってなんかするとかっていうイベントとか動画でそういうのがあったりするんでしょうか。動画配信いつもやっててね、ニコニコ動画、最近 CM でニコニコ超会議とかよく見ますが、ゴールデンウィーク中にあるとからしいんですね。ニコニコ動画で模型とかの、あ、そうか、見てないから知らんだけか、やってんのかな。その将棋の動画配信とかを見ているとすごく盛り上がっていて楽しそうだなぁと思うので、そういう時にいつも思うのは、まあ何かに置き換えて考えるってこともよくあるんですけど、じゃあフィギュアの世界で、置き換えたらどういう風になるのかなとか、そういうことを思うんですけど、将棋の場合その対局自体がライブとしてあって、それを別室で、解説したり、みんなで見てああだこうだお話をしたりするという、フィギュアの場合じゃあ作っているところ、なんかその勝負のその作品の出来とかで勝負をつけるというもんでもないような気もするんです。美術とかお笑いとかどっちが面白かったとか、そういうのはどっちがかっこよかったとか、そういうふうなものっていうのは感情とかそういうものだったりするので、数値にして表しにくいというか、表として出たものが多く票を取ってだから勝ちというふうに一概に
言えるもんなのかなということにも思うので、個人的にこっちが好きなんやけどとか、好きとかそういうもんなので、ちょっと勝負という風なライブ感でもないと思うんで、となるとやっぱり作ってる最中のこととかを見るのがやっぱり面白いかなと思うし、そういうところを配信してやるのがいいんじゃないかな。そういうのも上げてる人も、動画として上げてる人もおるみたいですが、なかなかプロでやってる人がそういうのやってるってのは聞かないですね。そういえばプロの人たちもどんどんそういうメディアに露出していくと、結果フィギュアとか模型業界全体、ホビー業界が盛り上がることにつながるんだと思うんです。僕が将棋の動画を見て将棋いいなと思って、将棋の何かをすることによって、結果動画配信がきっかけで将棋ファンがまた一人増えたというわけですからね。フィギュアも模型もホビー業界という、そういうところもそういう風になっていったらまた盛り上がるんじゃないかなと。なんかみんないろんなモデラーの人集まってでっかい模型作るとか、ジオラマ作るとか、それを配信するみたいなね。ツイッターとかでは役立つ情報として、フィギュアのこういう風に色塗るといいよとか、この色にこれ混ぜてるよとか、これこの道具こんなんだよとか、そういうのは目にしますが、プロがやってるその商業原型とかの仕事というのは守秘義務というのがあって、現在これを作ってますとかっていうのは言えないことになってるんです。なのでそれをやってる間はほとんど見せれないから、やっぱり自分で個人的に作ってるものとかでないと配信はできんけどな。そういうこと以外でまあ将棋の場合は将棋指すことがそのまま仕事でやってるから直接的やからいいけど、モデラーの人もなんか作ってるのがそのまま完成して納品しておしまいだけじゃなくて、作ってる最中からもできることがあったら、それが仕事に変わる別のまた違うギャラの発生の仕方の仕事になるんであれば、みんないいですよね。やってる人、モデラーの人だし。今ニコニコ動画で模型で検索したら、模型作ってみた系の人はおったり、可動フィギュアで遊んでる動画があったりですが、結構作るのに時間がかかるっていうのもあるけど、それも将棋だってすごい時間かけてやってるのをみんなで見たりとかしてるし、その指す手を考えてる長考に入ってる時間帯も解説の人たちが別のコーナーをやったりとかして、普段聞けないインタビューとかね、そういうのも見てて楽しいし、そういう企画があれば参加したいというプロのモデラーの人たちもいるでしょうと思います。あ、こういうのはどうでしょうか。フィギュアのプロの原型師の人たちは、商業原型を手掛けている最中は作っているものがそのまんま配信したり、こんなん作ってますって言えないので、作ってる最中はそれを動画に撮影しておいて、で完成して納品して、商品になってメーカーから発表された後に、その動画を随時
1日ごとに全部順番に毎日配信していくっていうのはどうでしょう。そうしたら毎日見れます、作ってる工程が見れますってだんだん出来上がっていくっていうのが見れていけるから面白いんじゃないでしょうか。これ良くないですか、どうでしょう。ワンフェスに出すものとかを作ってるのをやったら毎日生配信してもいいじゃないでしょうか。半券が1日半券というので取れるし、自分で出すもんですから、これやりますよって言えるようになったら言えますよね。そしたらまあそれまでにある程度作ってないとっていうことがあるけど、まあ不可能じゃないですね。そういうのもなんか面白そうですね。自分の今度ワンフェス7月にありますけど、それ作ってる最中の動画とか上げてみますか。何を作るかっていうのはまだ、自分では決めてますが、まだ内緒です。それちょっとやるときに言うようにしようか。まあそうですね、どうしようかな。それまでにやらなあかんこともちょっといっぱい、仕事も含めてやらなあかんことも増えると増えてますけどね。ちょっと話があっちゃこっちゃ行きましたからね。というかちょっと配信遅れて申し訳ないですね。次のちょいちょい通信27号の時には予告、土偶の話とか恐竜のお話をやります。それでは皆様また来週。